代表質問。七会派の代表により行われた代表質問、個人質疑のあらましです。代表質問を行った議員は、新生クラブ、折笠峰雄、公明党、加藤明則、民主、新無所属、関根正五郎、殺走、五十嵐千代、日本共産党、藤井克彦、市民連合、金子時雄。個人質疑を行った議員、みんなのクラブ、栗原豊です。環境影響評価条例、本市の独自性と運用は、現在適用されている県環境影響評価条例と比べ、本市条例で独自に定めた内容は、
本条例では水源地域など本市の地域特性に配慮した地域区分を設定し、県条例より厳しい規模要件を設けている。対象事業については本市の交通環境の改善による利便性向上が見込まれるため、大規模商業施設や大規模物流施設の建設などを加える。このほか県条例に定めのない計画段階における排除書手続きや光害を新たに評価項目に加えることなどが本市独自の規定である。
今後策定予定としている技術指針の内容と策定の方法、時期は？
技術指針は配慮書から事後調査報告書まで一連の環境影響評価に関する図書を事業者が作成する際の標準的なマニュアルとなるもので、内容は評価項目の細目、調査地点や調査時期、予測条件や予測方法、評価の考え方、事後調査の時期や方法などである。この指針は専門的な事項が多く、また条例の運営に不可欠なものであるため、条例施行後速やかに環境影響評価審査会を設置し、技術指針の内容を検討してもらい、その結果を受け市の原案を作成した上でパブリックコメントの手続きを行い、本年度内に策定する予定である。
事業者が工事中および供用後の事後調査を実施することが必要となる場合の想定は、また事後調査の結果、当初の予測と乖離がある場合、市の対応は？
環境影響評価は、事業の実施による周辺環境の影響について、あらかじめ調査・予測・評価し、適切な環境保全措置を検討するものだが、地下水への影響や代償措置として実施する希少植物等の移植など、予測が難しい項目については、市条例で事業者が自ら事後調査を実施することとしており、調査の結果、予測値と乖離があった場合は、追加の環境保全措置を行うこととしている。また、市においても、事業者から提出される事後調査報告書等により、その内容を確認するとともに、必要に応じ、実地調査や指導・助言を行うなど、適切な対応を取っていきたい。
条例の規定に違反した場合、勧告等の措置を定めているが、実効性の確保について考えは？
市条例の規定に違反する場合、市では事業者に対して実地調査をし、指導等を行うほか、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告し、正当な理由なく勧告に従わないときは公表することとしている。事業者名等の公表は、当該事業者の社会的信用などに大きく影響を与えることから、実効性は担保されていると考えている。
公文書館の開設。 準備状況と運営は、公文書館の開館に向けた準備作業の進捗状況は、
歴史的公文書の利用を可能とするためには、文書の状態や内容を一つ一つ確認し、訓状処理や目録の作成などの準備が必要となる。10月の開館時に、すべての歴史的公文書を利用できる状態にすることは難しい状況だが、一点でも多くの文書の利用が可能となるよう、準備を急いでいる。
公文書館における館長の権限、職員体制とその任期は、また専門職員の配置について見解は、
館長は施設の責任者として管理運営業務の総括や所属職員の指揮監督、施設の利用制限及び入館の制限、歴史的公文書の会員閲覧の申し込みの承認など、公文書館の運営全般についての権限を有する。職員体制は、非常勤特別職の館長のほか、再任用職員及び非常勤職員を配置し運営していく考えである。また、その任期は、非常勤特別職及び再任用職員ともに、原則として1年であるが、更新して任用することが可能となっている。専門職員の配置は、再任用職員で、司書資格を有する者や、情報公開事務の経験者などを任用するとともに、必要に応じ、専門家の助言を聞ける体制を整えることで、専門性を確保したい。
仕事帰りに利用できるよう、平日の開館時間を遅らせ、閉館時間を延ばす考えは？
公文書館の利用時間は、他都市の公文書館の状況や、夜間における施設管理の観点から、昼間のみの利用としたが、市民の利便性を考慮する中で、土曜日、日曜日、及び祝日を開館することとした。
市民の関心を高め、広めていくため、開館時に企画展示などのイベントを実施する考えは？
歴史的公文書は、より多くの人に見てもらい、本市の成長の過程を知り、郷土への愛着をさらに深めてもらいたいと思っているので、開館に合わせて企画展や講演会などを実施したいと考えている。
ちぎら児童クラブ設置の経過は、相模湖地区のちぎらに児童クラブを新設するに至った経過は、
昨年末に内郷児童クラブの平成26年度の入会申請を受け付けたところ、定員30人に対し55人の申請があった。こうした状況を踏まえ、相模湖地区の児童クラブの定員拡大を早急に図る必要があったため、内郷小学校での定員拡大を検討したが、拡大の余地がなかったことから、児童のタクシー移送の効率性を考慮した結果、ちぎら小学校内に新たに児童クラブを設置することとした。
ちぎら児童クラブは9月1日の開設だが、夏休み期間中の対応について考えは？
内郷児童クラブに待機児童が多数いる状況や、夏休みのニーズが高いことから、人材確保の課題はあるが、一時的に内郷児童クラブの定員拡大を図り、夏休み期間の対応ができるよう検討している。
ちぎら小学校の図書室などを活用して新設することによる小学校の運営に対する影響は？
ちぎら小学校の図書室などを児童クラブとして活用するのは、図書室の一部であることから、学校運営に対する影響は少ないものと考えている。なお、児童クラブの開設時間中において、高学年の児童の一時的な使用や、 放課後の図書の貸し出しを要する場合には、これらの妨げにならないよう、児童育成指導員による指導を徹底していく。
配偶者同行休業制度。導入の理由は、国では本年2月に配偶者同行休業制度が開始されたが、本市が同制度を導入する理由は、
この制度の創設を目的とした地方公務員法の改正に伴い、本市においても公務において活躍することが期待される職員が、配偶者の海外転勤などにより離職してしまうことを防ぐことで、継続的な勤務を促進するため、この制度を導入することとした。本制度は、人材確保の面のほか、仕事と家庭の両立支援の取り組みとしても有効な制度であると考えている。
本制度は、最長3年間の休業の取得が可能であるが、その間の市民サービスへの影響は？また、業務を円滑に進めていくための職場環境の整え方は？
職員が配偶者同行休業を取得する際には、当該職員の業務を処理するために、必要に応じて正規職員の配置や、任期付き職員の採用などの措置を講じていくため、市民サービスへの影響はないと考えている。また、本制度を利用する職員は、最長3年という長期にわたる休業となることから、定数除外規定を設け、休業する職員の職場の状況に応じて、正規職員の配置や任期付き職員の採用など、柔軟な措置を講じていきたい。
休業中は給与が支給されないが、その間の市町村共済組合の年金にかかる市の負担分と当該職員の負担分の取り扱いは？
職員は休業期間中も共済組合の組合員となり、医療、介護、年金等には共済組合制度が適用され、当該職員にかかる負担金は本市が、掛け金は職員本人が負担する。
厚木基地爆音訴訟。地裁判決への評価は、第4次厚木基地爆音訴訟に対する横浜地方裁判所の判決について、市の評価は、また、判決で米軍機の飛行差し止めの訴えが退けられたことに対する見解は、
厚木基地周辺では、多くの市民が航空機による耐え難い騒音被害に苦しめられている。今回の判決では、このような状況に対して、改めて騒音被害の違法性が指摘されていることから、国は一日も早い騒音問題の抜本的解決に向けて、全力で取り組むべきものと考えている。また、特に激しい騒音を伴い飛行する米空母艦載機については、平成29年を目途とされている岩国基地への移注が着実かつ一日も早く実現されるよう、今後とも国・米軍に働きかけていきたいと考えている。
キャンプ座間のヘリコプター騒音被害対策の取り組みは、
ヘリコプターの騒音はキャンプ座間所属の米陸軍ヘリコプターのほか、厚木基地から訓練のために飛来する米海軍のヘリコプターが周辺の住宅地上空を飛行することが騒音被害を拡大させる主な要因となっている。市としては、市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、国・米軍に対し、米軍ヘリコプターによる住宅密集地上空での飛行訓練の禁止や、国の責任で代替訓練施設を整備するなど、騒音被害を抜本的に解消するよう、強く要請しているところである。
市税条例の一部改正。市税収入への影響は、 条例改正による市税収入への影響は？
法人市民税の法人税割の税率引き下げについては、本年10月1日以後に開始される事業年度から適用されることから、本格的な影響は平成28年度以降となる。このため、平成26年度は改正の影響はないが、平成27年度は約3億円の減収を、平成28年度以降は約12億円の減収を見込んでいる。また、軽自動車税については、平成27年度に原動機付き自転車などについて約7000万円、さらに平成28年度に軽四輪の新車登録分などについて約5000万円の増収を見込んでいる。今後、すべての四輪車などが新車に更新された場合には、本年度に比べ約3億8000万円の増収になるものと見込んでいる。なお、固定資産税の特例措置については、市税収入への影響は小さいものと考えている。
軽自動車税の税率の引き上げ幅は車種により差があるが、改正にあたっての考え方は？
税率の引き上げ幅については、納税者の負担を考慮するとともに、現在市町村で定めることができる税率の上限が、標準税率の 1.5 倍であることなどから、現行の税率の 1.5 倍とされた。一方で、自家用乗用車以外の軽自動車は、農業者や中小企業事業者などの負担を考慮して、税率の引き上げ幅が 1.25 倍に抑えられた。原動機付き自転車は、徴税コスト等を勘案して、引き上げ後の税率が2000円に満たない場合には、2000円に引き上げるとされた。